はい、ラメさん、こんにちは、ラジオ、専門家ラジオ番組がやってまいりましたと。本日は2月25日の、木曜日、ね。前回は17日でしたね。で、今回は160回目の放送ということになります。ね、なんかですね、コメント来てますね。今4件ほど来てるんですけど、まあ、ちょっと順番を変えてみましょう。ね。まずは、長めゆき。ちょっと古い話になりますが、オリンピックの話や安保法案の話もしてほしいです。なんかムカつきませんか？オリンピックで浮かれてるやつって、世の中が暗いムードになっても、はい、じゃあ気を取り直してオリンピックの話で盛り上がろうぜ、みたいな感じでと。社会心理学療法でリスキーシフトという言葉を最近知ったんですが、個人ではなく集団になるとリスクを集団に分担するというような意味らしいんですよ。世の中は悪い方向に進んでも一番最初に死ぬのは自分以外の誰かだと誰もが無意識に考えているんじゃないでしょうかね、ということなんですが、ということで私はちょっと調べてみました。リスキーシフトですね。まあいろんなのが出てますけど、ちょっと一つだけ読んでみます。一人一人では慎重であっても、何人かで話し合うとより大胆な方向へエスカレートしてより過激な結論になる現象がこれリスキーシフトですね。まあ、リスキーって危険とか言うんですからシフト、まあ、シフトってどういうの変化っていうのがいいのかな、変わるってことですね。危険な方向に変化する。で、その場合は集団で意思決定をした場合ってことはちょっとネガマさんの解説はと違うのですけどね。分担するっていうか、まあ、分担されるからより過激な方向に結論付けられるっていうなんでしょうね。これなんか前にいろいろ書かれてましたよね。喋ってくれっていうことを書かれて。多分ちゃんと喋ってないんじゃないかっていうことだよね。復活してからあんまり喋ってないんだけど。これね、他の人が聞かれたらどこだかわかんないけど、その、ちょっとこれ二つ言われてるんで、まあ、オリンピックの話で行きましょうかね。これは。まあ、オリンピックの話で盛り上がろうっていうのを例に出してもらって、これは。これはね、結局ね、まあ、数の問題なんですよ、こういうのっていうのは。考え方なり何なりというのがどうかつ前に、それほど、要するに、痛みを感じてたり、これやばいね、というふうに切実に考えてる人の数が少ないんですよ、簡単に言うと。本当、そうじゃない人が多いと、そんな暗い話されてもつまんないじゃんっていう話だね。要するに実際に、暗いムードとおっしゃるけどね、長間さんそう書いてくれますけども、本当に自分の我が身に来てる問題があるっていう人が少ないんじゃないかと思うんですよ。そうなってくると楽しい方がいいじゃんっていうのは分からなくはないわけですね。その人たちの立場で立てば。だから、中間さんが言いたいのは、オリンピックでなんか浮かれるなと。その東京オリンピックのことでしょ、これ。東京オリンピック開催に反対だみたいなことなんでね。いや、ツイッターとかでそういうこと書いてる人いますけどね。僕はね、あんまりそのことについてどうかって言われた場合、そう、積極的になんか意見せよって言われてもなかなか難しいんですけどね。難しいね、なかなかやめるなとも言いにくいよねっていうことは言えるね。なかなかオリンピック開催ってのは難しいでしょ？前回の東京オリンピックって1964年だったっけ？何年前なんですか？ 30 年、40年ぐらい前。40年以上か。50年ぐらいだから、お金がすごくさ、使われるとか言って批判する人いるけど、まあそうなんだろうね。やっぱりいろんなもの作らなきゃいけないとか言ってね。難しいなぁ、と思うけど。ただ僕は、悪いことだけじゃないと思ってるから難しいなと思ってるよね、それは。 まあ、そのテレビの中でそれをやって中継すればみんな見るんじゃないかと思うからね。その時の影響が悪い影響だと思わないんだけど、要するにそういうこと言ってる方は、反対だと言ってる方たちは、そのお金を別の方法で使いなさいとおっしゃるわけだけどね。そのこともよくわかるけど、なかなかそういかないんですよね、やっぱり。うん。結局そういう話って僕この番組で言ってるかもしれないけど、人間の本性みたいなものの話にしかならないからね。きっと。で、その集団でどうなるかって話のリスキーシフトっていうのは関係あるかわかんないけど、その日本人が集団になった時に、日本人でどういう風な行動をしやすいかってことだと思うからね。それは空気の話とか、そういうことじゃないですか。山本七平さんの名著の空気の研究なんてありますでしょ？知らない人は知らないんだけど。あともう一つは縦社会の人間関係とか、女の人からしたけど、ああいうの名著になってるけど、その日本人の傾向だよね。ものはどういうものなんだろうっていうのをある程度こう、言葉、ワードで、例えば空気の空気って言葉を使って分析しようって試みされてるけど、うん、だそういうのはでも必要だと思うよね。ただでも、僕はそういうのわかるんだけども、やっぱり、個人で一人の時にどうするかっていうことはね、例えば俺の場合で言ったら、例えばね、僕スーパー行くんですよ。近くのスーパーで、あんな小さくてね、大きくないスーパーで、まあなんでしょうかね。ボロいというか別に古いわけじゃないね。新しく作り直したから。でも前からあるスーパー。そうするとね、僕なんか金ありませんから。万引きしたいなと思うんですよ。しやすいような環境にあるわけね。あるのよ。カメラあるかどうか知らないけど、そんなわかんないけど。だけど、その、例えばの話だけど、その時にね、誰も見てない場合だとしましょう。客もいないし、店員もいないと。別にカメラが何もないないしって状況で、それでも、そういうことをするしないかどうかっていう話だと僕は思ったよね。そういう話なんですよ。人間の話って、その、なんていうの、人間の話がその、社会を良くするとか良くしないって話はそういうことだと僕は思ってるの。そもそもそもね。ただ、僕みたいなそういうふうに考え、今みたいな考え方もあるし、こんなこと言った手前、その、人間の本性に、本性、それを僕は本性だと思ってるとかあるからね。その、ブレーキをかけるなんてのは無理があるから、そのある程度出した上で、その中でうまくやりくりする方法を考えようっていうことが一つあるわけですよ。だから資本主義なんてそうでしょ？まさに。資本主義ってどういうことって言ったら、欲望をあんまり抑える、その、それは法律に引っかかることしちゃいけないんだけども、それ別に欲望を肯定すると。欲望を肯定した上で社会を、その集団の中、集団で生きていく中で、うまく回そうというのが資本主義のポイントですよね。要するにそれ社会主義みたいなことは違うわけよ。他の人より優位に立ちたいとかいうものを社会主義否定するわけだけどね。資本主義違うわけですよ。それを否定せずに、個人の幸福を追求する。俺知らないけど、それ本当かどうかってのはみんなで考えていただきたいんだよね。だって僕が、僕個人の幸福を追求するとしようよ。ね、憲法で保障されて幸福追求していいわけだよね、僕は。で、そのように、自由は制限されてないわけですよ。僕ね、一応。もちろん、その、秩序を乱すようなことしてはダメなんだけど、制限されますが、他の人の自由とぶつかるから。だけども、だその時に僕が幸せになりたい。そのためにいろんなことを何でもするぞってやった時に、果たしてですよ、社会が良くなるかってことなで。昔の経済学者でさ、アダム・スミスとかそういう方は、良くなると言ってるわけですよ。あるそもそもそういう、資本主義の原点っていうのはそういうところの考えがあって、からこう生まれてるとかって。んその、なんていうの見えざる手なんてことは有名あるでしょその経済学の言葉でね。古典啓発経済学って言うと、なんだろう、需要と供給のバランスっていうのは、こう一番いいところで最適化される。一番いいポイントでバランスが取れるんだとかいう話だよね。それは別に、誰かなんかしたわけじゃなくて、みんなが消費行動してるうちにそういうふうに、決まるというのは見えざる、神様みたいなものの力が働いてるというようなんでしょ。だからその時にその、一人の人間全てバーっていて、そういう人たちが幸福に向かおうとしたバラバラにやった時にでも、社会というものがいい方向にとかね、幸福な方向に向かうかということは、僕は皆さんに考えていただきたいと思うんだよね。 なるかどうかってことです。その、なんだろう、もちろんさ、その日本なんて見てもらうわかるけど、困ってる人とかを、ね、困ってる人、社会的弱者と言われてるような人たちとかね、をフォローせなあかんっていう、志のある人がそういうことの仕事をされたのを知るわけだけども、もちろんそういうのもなきゃいけないと思うんだな、やっぱり。政治家もそうだよね。政治家ってなかなか自分のその、山本太郎さんとかも言ってるけど、自分の夢と違うんだと。だけどそれをやんなきゃ日本はやばいから私はこれをするんだっていうようなことがあるし。ただ、大元の話っていうのは、そういうことなわけね。基本的に。じゃあそこら辺の話が非常に難しい。もうちょっと僕は勉強せなあかん。実はこれ以上の話できない。その本とか文献知れませんけども、うん。建前を言っとくね。建前を言うとさ、あれです、例えばこのオリンピックの話だけど、自分がそういうものを見たいんだと。で、そういうものを決まったと。ね。ほんで、仮にその、極端な話しますよ。僕、極端な話を例に出すことが多いんですけどね。困ってる人がおって、ね。もう、住むともなくて、ってね。方いるでしょ？ホームレスみたいな方いると。いたとしても、いや、そういうことを、オリンピック見たいんじゃっていう人は見たいって言ったっていいしさ、ってことなの。別に、その人を助けなきゃいけないのか、とか、全然そんなことないわけですよ。それが法律上の建前なんだよね。だから許されてるんですよ、それって。日本って法治国家だからさ、一応その、法律の建前ってことで一応通ってるんですよ。もちろんそれってほら見えないでしょ。いちいちそんなことを学校で習うわけでもないし、そんなことを別に意識しなくてもいいわけだけども、いいんです別に。別にそれは個人の責任だからかどうか知らないんだけど、そういう意味なのかどうかわからないんですけども、うん。そういうことをしなければならないというふうなことにはなっとらんない、うちの社会は、日本という社会は。そこのところが難しいっていうか、どう考えるかってことあるわけです。だから基本的にはさ、自分の周りにいる人間に対してどう接するかっていうところでしか僕らって行動なかなかしにくいからね。だってお前目の前にいる人ほっといてさ、世界平和じゃとか言われたってなかなかピンとこないじゃん。よく言われるけどさ。差別のない社会をとかって目の前の人ほっとかれても困るなと思ったりするわけ。まず基本的には僕らというのは、大きな話してもいいのですけども、目の前にいる人ほっといたら本末転倒だろうというのは僕の考えでしてね。それしかできないっていうんだったら、それちょっとでも俺はピンとこない。なんかちょっと、ね、お答えになったから、当てはまるかどうかわかりませんけど、そういういろんな視点っていうか観点がありますから、ね、ぜひ皆さんも考えていただき、ね。たまにも難しいことも言えるんですよ、私も。ね、ママさんとか知ってるかもしれませんけどね。ご存知かもしれませんけど。うん、で、まあ、一番最初に死ぬのは自分以外の誰かだというふうに考えてると。僕なんか無意識で考えてないですけど、それっていうのはどういうことかというと、自分が真っ先に死ぬと思ったら、まあ心安定せずに不安でしょうがなくてまともに生きられないです、人間っていうのは。だからそれが、ご都合主義だとかいうふうに言う方もあるかもしれんけども、人間って動物だからさ、まずそういうストレスから回避しようとするわけね、人間。で、不安ってのはまさにそういうストレスの、精神的ストレスの一番の恐怖とか不安ってのはね。で、車とか乗りましょう。僕らがタクシーで飯、バスでもいいでしょう。電車でもいいね。その時に事故にあって死ぬかもしれないと思ったらなかなか乗れないわけ。だけど確率で言ったら車なんていうのは年間で数千人死んどるわけですよね。で、それがどれくらいの確率かわからないんですが、数字でのはわからないんだけども。僕かもしれないですよ。ただし皆さん考えてよ。車に乗った時に、バスとか乗った時に自分は死ぬかもしれないと思って乗る人ってなかなかいないじゃないですか。本当は思わなきゃいけないんだね。そうです。だって、正確に感じろと。データ的に正確に感じろって言ったら、日本国中の人が、いや、俺これ乗ったら死ぬかもしれんと思うべきでしょ。でも、なかなか思わないのは、そう思うとやってらんないっていうか不安でしょうがない。つまらなくなっちゃうから、ですね。 だからなるべく僕ではないと思いながら乗りたいわけだ、もちろん。だからそれが僕人間の本性というか基本ではないかなと思ってるわけね。うん。飛行機だ、まあ、飛行機の確率全然低いんだけどね。車より飛行機の方が一回で亡くなる人の数多いから危ないように思うんだけど、リスク的に確率的に言ったら全然少ない。でもまあ飛行機乗るとしようよ。でもそれなかなか落ちるんじゃないかって思いにくいやん。乗らへん。本気で思ったら乗らないし。同じことで車も。だからなんだろうね、そこら辺っていうのは、まあ、直接車とか飛行機みたいに死ぬしない、死ぬかもしれんって状況に、その社会の場合はなりにくいでしょ？簡単に言ったら経済的などこまで貧困かどうかって話がだんだんだんじわじわ来るわけだから、お金なきゃ死ぬわけであるからね。年収1000万台とか死ぬかもしれんと思いにくいやん。そう、自然災害とかじゃないからね。それってあるかもしれないけど、まあ、起こらないと思ってるのは少ないだろうと、確率的に言ってね。そういうことだよね。まあ、お金の話ですよ、結局そこら辺の話はね。な気がしますね。ということで、まあ一応そんな感じでね。あとは、安保法案の話？あれね、通過しちゃったやつ。そうですね。これは僕の番組なんかがある程度言ってるんですけども、あれなんですよ、安保法案だけの話をしてもいいんですけども、政治の話っていうのは、その政治家の人たちがあまり本当のことを言わないのですよ、やっぱり。言ってくれないんですね、裏の話っていうか、本音を言わない。本当の話を政治が言わないと、まあ本とかで官僚もそうだけど、元官僚とかでもね、暴露してる方おりますけど、そういう話になるわけよ。何十年後経ってとかさ。ね。人も鳩山さん元総理大臣の元首相も後で書くわけ言ったりするのよ。で、それ困るんだね、本当に。安保法案の話だって、どこまで本当の話をそう、あいつが安倍さんが、あいつって違うね。安倍総理が言ってるか分からんわけだけども、だからその論理矛盾だとか言っておかしいという批判しかできないね、我々は。要するに、正直な政治ってできんのかなと思ったりするの。それがないと、厳しいよな。それってね、別に政治だけじゃないわけよ。我々の身近な話で考えてくださいよ。その人間関係の場合にだよ。相手が、本音を喋らず嘘でやられたら、その、プライベートの関係って成り立ちます？その、商売の話とかだ、ね？金儲けしなきゃいけないと、だからしょうがないかもしれんけど、で、政治の話とどう関係するとどうなのかと言ったら、その、海外の人と貿易するとかさ、取引するときはしょうがないかもないよ。文化とか違うし、ある程度建前とかで相手に合わせるとか部分もあるけど、その、日本人の中で日本人の政治だというね、政治を考えようって時にさ、一番偉い人間が言わないとか嘘をつくとかされたら、嘘の情報の中で僕たちが選ぶなんてしたらわけわからないでしょ。いるわけだな。別にあれはその安保法案というのは戦争するためにやるわけではないと安倍さんも言ってるんですけども、で、反対の人はそんなこと言ったってわからないんじゃないかってなるんだけど、わかんないですよね。憲法を、解釈、拡大解釈って言ったっけな。できる状況を作るっていうことがどういうことかって言ったら、まだわかんないんだけどさ、可能性として、戦争ができちまうじゃんって話はあるわけだよね。だからそれはまずいっていうことを言ってて、まあ、いろんな人が今反対したらね、私立とか学生運動みたいなものだよね、ものの中でっていうのって。いいことだよね、私立のやつってね。で、学者さんもなんか、あれなんか作ったりとかしてるけども、で、主婦の人もやってる。なんていうのかな。私立なんかもう政治団体になっちゃうと思ったけどね。デモのやつだけでつまらんっていうか、それじゃダメだから、政治的な活動した方がいいんじゃないかと思うけどね。うん。そうするとどうなのかって言ったら、その戦争とかで飯食ってるというか、得してる奴らが損するっていうことになるね。もしそれがなったらね。うん。 味でその利益得てる奴らが分配されるのが一番いいかなと思ったりするけど、僕はね。うん。あんまり俺はアメリカにずっとついていくっていうのはもうちょっとやめた方がいいと思うんだよね、僕は。正直思うだよ、私は。沖縄の問題についても、これ基本的にね、皆さんにこれ言っときたいし、皆さんもそう思っていただきたいことがあるのは、今、辺野古に移すどうのこうのってやってますよね。あれ、普天間からですか？で、まあ、反対して総力のする脅しよりなんかもいると。あれは結局どうしなきゃいけないかって言ったってさ、基本的にはさ、まあ、基地などいらないというふうに言うのもあるんだけど、まあ、それは現実的には難しいんですよね、やっぱりね。もう、こんなずっと何度ぐらい経ってんの？ 30 年、40年かな。経ったら、難しい。それ、経済も関係してるっていうからね。難しいんだけど。でも基本的にはあれだよね。僕たちが、ね、本土って言い方よくわかんないけど、沖縄じゃなくてこっち側のね、人本土っていうらしいけども。それ以外の人たちが基地を負担するっていうことをしないと、やっぱり無理かなと思うわけ。俺それいいと思うわけ。俺んちの近くだったら厚木基地かな。まあでも数が絶対的に沖縄が多いだけだよ、問題はね。いろんなところに基地はあるわけだけども、数が75%沖縄にあるのはおかしいのではないかってなってて、で、昭和の政治ではどうなってたかって言ったら、もちろん、まあ、原発とかもそうだけど、そう、お金をあげてるわけです。申し訳ないんだけど、そこにお貸してくれと。んで、その代わりちょっとお金をね、気持ちだけで受け取ってくれっていうようなやり方をずっと昭和の人でやってるんだけども、それも一つの手なんだろうけど、筋を通すのだったら、他の土地の人たちが、分担するしかない。それは、そっからまともな話をしなきゃいけないっていうのは僕の考えですね。だから僕なんかでいいですよ。嫌じゃないのか、私。嫌だけどしょうがないんだよ。いい？これポイントあるの。そんなこと言ったって、隣にあったら嫌だよねって、嫌に決まってるじゃんってことですよ、だから。嫌なことを、例えば沖縄の人はやってるから、こういう話になってるとか話になるから、で、原発も同じで、隣にあったら嫌じゃないで、嫌だよねってこと。だから嫌なことを僕たち一人一人が受け負わなければ、どうにもならない。話ができないってわけ。まともな話ができない。でしょ？だから皆さんにもそう思ってもらいたい。だから東日本大震災の話にしても、まあ僕、ね、神奈川だから、まあ東京と神奈川って、関東全体からしてると、東京とか神奈川の人たちが、まあ僕なんかも停電を食らってるわけですよ。何回ぐらい停電食らったかな？ 5、6 回されてるのね。1ヶ月ぐらいの間にかな？なるわけ？計画停電だ、経験しましたけど。ねえ。福島、あそこの原発で動いてる電力が、でしょ？確か。あれが止まった時に僕たちの停電は必要やってなるんだね。冷静ならちょっとおかしくない？ってなるわけ。何おかしいなんて言ったら、その住んでる人とすごく離れてる土地のやつ、動いてる原発によって、電気供給されると。そうすると、で、そこで事故起こったら、原発の近くの人が被害があるから、使ってる、利益を享受してるところの人は平気なわけですけど、それってちょっとおかしいのね、やっぱりね。いつそういうことがあるかもわからんっていうところに、ものを、利益をもらってる人たちじゃないところの人がもらってたら、それは事故あった時、それは悲惨な話になるから、基本的にはそれだって、例えば関東なら関東の人が電力供給されるっていうのは、関東に作らないしょうがないね。と思う、俺は。そういうことができないと思わないからね。そういうのを、なんか議論の前提にしてほしいんだけど、あれだよね、何の理屈でならないか僕知りませんけど、そういう議論の前提にも立てないっていうような状況で、やればいいと思うわけだから、それは。嫌だとか言ったってしょうがないでしょ、だって。大人なんでしょ？大人ってそういう時しょうがないって思うんじゃないの？だから、そう、だって、 いやで、子供に対して自分の子供の中が上がる学校の先生が学生たちにいるのか知らんけど、要するにそういう大人はこれこれなんだと子供は上がらかあかんのじゃんって言う人いるけど、だから大人っつうのはさ、そういうのを我慢するんじゃないの。いろいろ言うじゃない、なんかそれは、ね、生きていくためにはなんか嫌な仕事もせねばならんので、わかるけどさ、なんでそういうことはならないんだよ。で、それ聞いていくと、そんな近くに原発だって嫌じゃんとかね。そんな普通に考えて嫌でしょって。なんでそれ我慢しないんだよ。だから、自分のさ、その自分が金稼ぐとか利益になる話は我慢せよって言っといて。ねえ。日本人全体で受け負わなきゃいけない、それは絶対に必要な話ではないところで嫌ですよってなる。おかしくないか。俺そっちの方が重要だと思うよ、そもそも。ちゃうかな。なんかそこら辺の感覚が俺に。だから結局それってさ、面白くなってて、僕がいいですよってね。僕という一人の人間がいいですよ。沖縄の基地そっち。で、僕だったら僕一人分しか分担できないけど、僕のために全てを負担できないね。周りに人住んでれば。僕一人がいいですよと言ったって、分担できないようになってるのは、政治なんですよ。政治のシステムでして。わかりますか？っていうことは、世論っていうかさ、他の人たちの意見なり世論っていうものをちゃんとまとまらないと政治って動かへんのよ。皆さんぜひ覚えててください。僕がそういうことをしてもいいですし、来てくださいと言っても、政治というのは全く動かないんです。もちろん僕が政治を動かす人ではないし、政治家でもないしね。そういうのもあるし、仮に僕は政治家だとしても無理なんですね。無理です。だから、仮に僕は与党にならなければいけないし、与党ってのは多数派にならなきゃいけないのよ。政治家の中でも、政党の中でも。で、なった上で、日本人だけで決められる問題なら決められると。ところがね、あれですわ。今、さっきも言ったけど、沖縄の、米軍基地の話もしましたけども、米軍基地とね、どこにあったらいいかとか何パーセント必要かという話を、僕たち日本人だけで決められているのかという話です。ね。決められてないでしょ？だからアメリカに、入ってくれと。申し訳ないけど、米軍基地いらないんで日本から出て行ってもらえませんかと我々は言えないのですよ。政治家は。最低でも県外って言った、鳩山元首相は、首にされてる。ね。あれなんでか知ってる？そういう理由からされてんだよ。アメリカに対してそういうことをやろうなんて公言したら、同じダメだって出てしまって、やられちゃうんです。もっともで言ってんだよ。ほんで、鳩山さん、何？そういう、ちょっと立ってからね、発言するんだけど、沖縄にある米軍基地のね、必要性を改めて学んで知らなかった、なんてコメントしてるの。おかしいやん、そもそもそれって。ある程度勉強してるからそういう派ね、県外でいいって言ってんでしょ？そんな、だって一ヶ月も経たんうちに、私は知らなかった、とか嘘ばっかりだ。おかしいと思ったんだよ。後から聞くとさ、がっつり圧力してるわけ、アメリカから。ね。そういう裏の話があるんだよ。なんか知ってるかもしれないけど。だから、あれなんですよね、日本の不自由さっていうもの、あえて不自由って言うけど、政治とかの中での不自由さっていうのはそもそもどこから生まれてるかっていうと、もともと、まあもうね、いろんな人言ってんだけど、対米従属というんでしょうか、難しい言葉で言うとね、アメリカの言うことを聞かなければならない。で、その元を正したで、そのアメリカの言うことを聞かなきゃいけない原因というのは、我々は戦争に負けてるからね。第二次世界大戦で敗戦してるからですよ。なんで、それしかないの。その歴史的勉強したらそういう戦争にならない。あの戦争で勝ったら状況変わったんですけど、わからないね。同じではならない、絶対。だから、それはそうなんです。だから、そこのところって非常に難しいですね。その立場を対等になんで、慣れるわけねえだろって、だから、それは。だけどまあ、どのくらいまで意見を通せるかっていう話はあると思うよ。そこら辺で日本の政治家って一生懸命やってる。すべて言うこと聞かなきゃいけないかってわけじゃないかもしれないから。 表面的には日本は自立してると皆さんおっしゃってるわけで、だからそれは、あれだよね。あなたたちはアメリカのこの部分を飲むけど、日本のこっちも飲んでくれっていうのがなんかあれでしょ、交渉なんでしょ、そういうのやってんじゃない。でも基本的にそれはするなって、ね。要するに原発をなくせなんて言ってみなさいよ、それは。できないですよ、そもそも。日本人が決められないですよ、大体。その原発のその歴史的な話を勉強してもらうのはわかるけども、無理なんですね。どこだったっけ、アメリカなのかな、それっての。あと、ドイツのなんてらかんちゃんとか関係なくないけど、法律が決まっててな、できないと思うわけ。だからそこら辺のことは非常にその日本の政治ってことを考えた場合重要で、歴史的な成り立ちってのを知らないと、なんでね、日本人がダメだってなるわけ。日本人は能力がないからそんな政治がダメだって言うんだけど、全然違うと思うんだ、俺は。日本人たちがそれぞれなんか、いい思いしたいから日本の政治はダメになってるって言う人いるけど、それだけじゃ語れないですよ、全然。変えようとしたって変えられないですよ、実際に。そうなんですよ。だからそこら辺みんな分かっておいてもらえたらなと思うんだよね。そこら辺の歯がゆさっていうものは、やっぱりその、僕は最初に言ったんだけども、正直言っちゃえばいいんですよ。こういう風になってるんだよね、日本はっていう。自主自立なんて言ってなってないんだよ、本当は。で、みんなで考えてくださいって言う方が 100% いいと思うんだよ。それが、そういうことを言わないで、建前で嘘つくから、総理はダメだって。安倍総理はおかしい、ダメだとかなるけど、もちろん、良くないと思うけども、良くない理由ってあるとすれば、本当のことを伝えてくれないからですよ、僕の考えでは。そうかって。アメリカの言うこと聞かなきゃいけない国なんだ、この国は。って言えばいいわけだけどね。日本人の誇りをなくせるからそんなこと言うてはならんという人もいるかもしれないけど、そんなこと言ったってな。だからそっからどうしたらいいんだろうってことを議論積み重ねってことしないと一歩目は踏めないですよ。そのなんだろうな、戦後70年経ってその総括ができていないとか言うけど、総括って言ってもいろいろあるんだけど、戦争の話とかあるよね。なんで戦争に行ったかとかいう話とかよくされてるけども、その後の話としては、だってさ、そういう、今どうなってるかってこと言えないんだからさ、どうにもならないね。戦争責任は誰にあるのかって言ったって、これあんまり意味ないでしょ。今ある状況すら本音言えないでしょ。それ厳しいもんあるよね、だからね。ああ、だからやっぱそこら辺、それって能力の問題と思わないんだよ、俺。全然。なんだよ、能力なのかな？俺、性格の問題だと思ってるけどね、個人的にはなんか。まあ、止められてんだろうけどね。言ったら言ったで、どうなるか知らないけど、なんか圧力かかってくるんだろうけど。ああ、なんかそんな気がするよね。せめて日本人の中でも、中において共有させたいなと思ってる、そこら辺は。それが今なんか結構、書籍の中でしかあんまり出てこないと。ちょっとずつ出てきてるんだけど、それはいいことだと思うんだよ、非常に。昔はできなかったよ。検閲されてるとかじゃなくて、そういう本書く人いなかったから。普通危ないでしょ、なかなか書けない。嫌がらせでもされるだろうし、なかなか大変だよ。いいことだと思う。それを、知ろうとする努力って非常に重要だからね。皆さんもそういうことをなんかネットとか検索すれば本とか出てくるんで見てほしいんだけどね。なんで僕のその日本の社会のテーマっていうのはまずそういう政治の話で言ったらまずそういうことかなっていう気がするね。だから寝顔さん書いてるように自分以外の人が困るからいいやっていう話もありますが、もちろん人間の本性的な部分ってあるんですけど、それ以外に基本的にその身分の高い人っていうか、身分って言っちゃいけないの？役職が上の人が、偉い人が、ね。本当はこうなってるんだけど、どう考えようかねっていう風にしてくれないんですよ。議論させてくれないの、だから。 正しい議論させてもらえないっていうのは、この日本の一番難しい問題だな、困った問題であるというふうに私は思ってるわけで、皆さんおそろい点で考えていただき、どうでしょうかね、山さん。こんなもんでいいですか ?30 分ぐらい喋りましたけど。ということで続き、あ、これ、ゆうじろうさんが来てますね。久しぶり、ゆうじろうさんね。ゆうじろうさんはもう、ここに聞きに来てくれないと思ってたら来てくれました。復活来てた。っていうか、復活祭り乗り遅れたってね、俺復活祭りしてないよ。まあ、復活、俺復活祭りなんで買い替えてた。なんかまあ、祭っていないんだよ、俺。申し訳ないなと思って復活してるの、俺。ね、もう聞きに来てくれないんだよ、ネカマさんも含めて、みたいな。ということで、だから、僕はケイノちゃんさんもそうですし、ユージロさんも来ましたね。あとまだいるかな?まあいいけど、まあ結構前のメンバー来てくれましたね、なんだかで言って。まあありがたいことでございます。まあこれから聞いていただければ。はい。このユージロさんもだいぶ待っていただいたようで、コメント書いてもらってましたからね。ということで。そしてネカメケ、あ、お、ユージロさんってことですね。はい。来てもらう、戻っていただきました。で、順番がちょっと逆なんですけど、これも中身系。女装なとかってする方ですか?自分は好きなアニメキャラのコスプレをして女をする性癖があります。私はしないけどね。俺、そのように聞こえますか?女装すんのまずしたことないし、俺、185センチだからなかなか女装しないよ。そんなでかい女装する服ってあるんですかね?わからないんですが、ってことは何?ところでこれ、ネカマさんは、そういうね、ネカマさんっていうのは、ネットで女のふりしてるんじゃなくて、リアルでも女装したりするんや。だから、女装家さんなの?それとも、なんていうの?あれってな。言葉がわかんないんだけど、それ男性が好きな人なの?っていうことですよ。なんでこんな気ぃ使われちゃうんだっけ?で、ゲイでいいんでしょ?いいね、ゲイはいいんでしょ?ホモセクシャルって言ったわけね。わかんないよ。だけど、そういうこと?男性がいいって男じゃないかな。それでも聞いてみたいね。今まで。あんまりちゃんと聞いたことないし、中尾さんもそういうこと言わないんだ、自分で。ただ、女装するということは、前立腺とかでやってんちゃうの?あなた。なんか今でも結構流行ってるっていうか、前からなんだかもしれないけどな。男の人がそういう、アナルでちょっとオナニーするみたいな傾向あるらしいで。そうなんだろうね。女装するんだ。何がいいの?冷めませんか?わかる?自分は男なんだけど、じゃあ待って、メカマさんがさ、本当に男の人が好きだっていうなら冷めないよね。それはだって自分が女装することは、いい、やりたいことでしょ?要するに。なんでその男の人が好きな人を女装しても変にならないかと言ったら、男の人が好きなもんで、男の人が望んでることをするのは喜びなわけですよね、もちろん。そうすると女装するってのは、男は女性が好きなんだからいいじゃんってなって、矛盾せんやんか?だからいいんだけど、俺は、男が好きじゃないから、なんで女装すんねん。俺女好きで俺女の格好してどうすんねんってな。アホちゃうの俺ってなって。チンコも全然立たない。ふにゃふにゃ。だから、しないね。そんなの。だから、ネカマさんは、そうなんだ。ゲイの感じなのか。だって俺のこと好きとかじゃないのだったら、そうならへん。これでも結構そういう感じにならない聞いてる人。あれって。これ、ネガワさん長く僕の番組を聞いてコメントしてくれて、これ実は俺のこと好きなんじゃないかとか思わない。かなりこれはこれ番組のこれ流れ決めるよ、この後は。前回も話したけど、ちょっとオナニーできないんだよね、みたいな話してたやん。性欲の処理できないんで病院の先生にいろいろ相談してきたんだよって話でしょ。これ流れ変えるよ。そしたら寝かまさんがさ、あ、そうなんだ。タミトってそういうことで困ってるのね、みたいな。いや、実は私男の人が好きだったね、みたいな。で、いや、実はあんま言えなかったんだけど、タミトのこと好きだってちょっと気になってたんだよね、みたいな。みたいな。流れ変わらないな。おいおいおい、みたいな。今、おいおいって言っちゃいけないね。ブーシッシュがフリーカーがして謝罪してるって書いてるの。写真見たらなんか、モヒカみたいな、 72歳なのになんかもう一人みたいな感じで、こんな感じで。俺調べたら、演歌歌手ね、名前よく読めない漢字2文字の人でさ、紫なんとかって書いてあって、ほんでよく調べると昔のやつで、F カップ演歌して書いて、何かって思って。それっておかしいってんじゃなくて、その、マスコミに書いてたあるよ。F カップ演歌手ってなんだよってね。誰だろう、その分子一緒の話とかと思うんだけど、そんなに顔がこんなくしゃくしゃになるほど悩むことあるかなと思って。ね。だから、家族とか、奥さんとか言って、奥さんとか家族とかに対してはめちゃくちゃ愛顔していいんだけど、その、ファンとか我々一般の人に対して、そんなに顔をくしゃくしゃする人あると思わない？しょうがないでしょ、だってそれは。だから別に俺浮気とか不倫肯定してるわけじゃないけど、だから、じゃあ、それ家族には謝罪するべきだと思います、もちろん。そうなんですよ。それを許さなかったら許さない時の対応しなきゃいけないでしょ、もちろんね。だけど、ほっと、心に隙があった、とか、脇が甘かった、とか、いやいや、そもそもさ、って。さ、我慢したっていいよ？皆さん言っとくよだったら、僕みたいに我慢したっていいよ。だから、前回の話だって、そういう話になった時に、うまくできない。で、今だって、今の状況ちょっと説明しようか。今だってそういうことは相手がいないんだからできてないですよ。で、そういう時どうするかって、対応できませんよ。そうすると、今の状況で言ったら、そんなに性欲も湧いてきてませんよ、個人的に言うと。しょうがないでしょ。だって、それは、出せない、発散できなくなったら人間って辛いから、こう、湧き上がってる欲望がだんだんだん、出さなくなるわけですね。どこに行くかわかんないんだけど、またどっかでまた、前回も言ったけど、そういうのって、出なくなったら我慢したらとか言ってなったら別の形が出てくると言ってるけど、そうなると思うんだけど、ちょっと怖いっちゃ怖いんだけども、そうなんですよ。だそういう風になったらあかんやん。分子師匠も。でしょ？だから別にいいじゃん、ちょっとぐらいと思わない？ああいうことやってる人だけじゃなく、一般の人もそこら辺どう考えるかってやったりで、女の人がね、これ女の人聞かれて困るけども、ね、男性の味方みたいな番組になっちゃってるけど、飯食ったり寝るのとあんま変わらないからね、男の人の性欲って。そんなの勝手だよとか、じゃあ女だって浮気していいの？とか言ってるよ。ちょっとでも女の人の場合って違うと思うのは、女ってやらなきゃ体具合悪くなったりするの？もしそういう風なことがあるんだったら同じだと思うよ。男の人みたいに、射精しなかったらちょっと具合悪くなっちゃうよねって話はあるから、ね。それは。だから、そういう風なその体の機能としてそういうものがあるんだったらそうだけど、なかなか聞いたことないですよね。そもそも一人の人でいいっていうこと言う人いるじゃん。たくさんの人好きにならなくていいっていう。だからその時点で男と違うんではないかなと思ったら、その生物学的にというか体的にじゃないかなと思うんだけど。あんまりその、だけどまあ確かに一人の人でも結婚とかしちゃうと、もう大変じゃないかな。考えてる。だって結婚したらね、その奥さん以外に性行為したら浮気だとか不倫だって言われるわけだよね。できないさ、他の人とだから。他の人好きになると上がんねんで。好きになるっていうか、その人いいなと思って。そうでしちゃいけない。正直に言おうか。正直で男にとって酷だよね。動物的本能を制御せよってわけも。我慢してくれってわけも。絶対。ね。別にしてもいいけど、それは社会的制裁を受けるかもしれないよ、みたいな話だ。ちょっと、それも酷だな。だからまあ、それ以外だったら風俗行ってくださいね、みたいな話かもしれませんね。いや、なんかこの前、昨日だな。なんか、ニュースだったけども。弁護士さんが、その、あれ、高校生だったかな？女子高生となんか、女子高生の女子中学生だったけど、2万円でそういうことしてしまった。とほんで、なんかコメント本当かもしれないけど、興味があった。なんほかい。弁護士会するな、不具合とすなよ。それ、わかるよ、それは。もちろんじゃあそれってのはあんまりそういうことが難しいな。結構そこ今考えてるところで、 もちろん一周いけないんだろうけど、要するにさ、どっかでブレーキかけないと、歯止め効かないからね、欲望っていうのは。だから理性とかは必要だし、その理性のブレーキってどこまでかけるかってことだと思うけどね。ただ俺みたいな状況のやつはそんなことやったら困るなって話なんで、難しいですよ、バランスが。一般的にどういうルールみたいなものを作るかって話があるから、でもなんか間抜けだけどいいね、なんかね。まあね。これでも、ネカマさんがちょっと俺のこと、ほの字なんですって流れ作ってほしくない？なんか、ここの、ねえ、ここに来て、10年ぐらい経ってんの？俺も。10年ぐらい経った中でそういう方向性が出たらこの番組面白くならない。ならねえかも、ならないの。はあ。でもね、僕ね、その風の話だっけ？前回。忘れたけども、風がやっぱ単調してなくてね。ほんと久しぶりかで言いたいなんかね。風邪はね、寝ないと治んないね。別に寝込まなきゃいけない風邪でもないんだけど、治らへんな、全然。で、まあ頭痛かったんですよ、ちょっとね。ちょっと前は。日曜日、月曜日ぐらいは頭痛がちょっとしてなんて珍しいですよ。あんましないですから。一日寝れば治るんだけど、治んなくて。ちょっと困っちゃったな、みたいなね。だ、まあでも、変ですよ、男なんて。僕はマンションですから、で、その、管理人さんとかもだけね。で、管理人さんは結構、おばさんなんですよ。僕ら上かな。50代だと思うけどね。で、なんかまあ、いつも会釈するんですよ、僕も。まあ、向こうもしてくれるかもしれないけど、僕も感じよくしたい人ですから。なんだかんだ言って僕みたいな人って、感じよくしたいんですよ。めっちゃ感じよくしたい。で、まあ、こう、挨拶する中で、僕は最近どんなこと思ってるか。それが大体どれくらい続いたかな。2ヶ月、3ヶ月。もっと経ってるのかな？半年ぐらい経ってるのか、その人来てね。で、何考え、感じてるかって、なんか、できねえかな。その重さってなんかできねえから、余計なこと考えんね、これって男らしいんだけど、なんだろうね、これね。できないと思うよ。だけどなんか変な話、もう理想っていうかもうなくなってきたよ。これ理想の壊れ方ってあって、もうさ、石原さとみちゃんとか、綾瀬はるかちゃんとか無理じゃん。が、俺のことを、タビトさん、なんつうの、前からちょっとなんとかって言ってくれないでしょ？その 100% わかるじゃん。もう200ぐらい超えるぐらい無理じゃん。すると、だんだん下がってくるね。もう、理想なんでだんだん下がってくる。で、もう無理や無理やってあれ。でもだんだん下がってきて、もう管理人さんの、そう、管理人のおばさんでもいいんじゃないか、ぐらいになってくるね。悲しいですよ、それ私。本当に悲しいよ。でもね、なんかもう最終的にはね、もう感じよかったらいいんですもん。わかります？こう、会釈して、まあ、笑ってくれるような人がいれば、全然もう顔の、姉とか、いいんです。もう姿形というか、もう体型がどうのとかね、若いだ、若くないだ、綺麗だ、綺麗じゃないだとか、全然関係ないですよ、もう。もう感じよかったらいいですもん。思わない？ネカマさんとかそうじゃないの？これ、いないとモテたりするのちゃう？ネカマさんみたいな。女装がするのが趣味な性癖なんですよ。だって鍵って結構イケメンだったりしない？ねえ。イケメンで仕事の時はなんか全然違うような感じでさ、シュッとしててなんかすげえバレンタインでもらっちゃったみたいな。いや、欲しくなかったんですけど、どうしてももらってくれって言われちゃったんですよ。だって言うやついない？あはは！願うのそうじゃないの？もう嫌でしょうがねえわ、そういう人。別に嫌いってことじゃないけど。ああ、だから、羨ましいね。だから本当に今そういうとこある、なんか。病院の受付の人でもいい。だから、ね。無理じゃん。いや、無理じゃねえって無理でしょ？そんなこと僕がね、会計の時に診察で払ってる時そんなこと考えてもいいけど、無理でしょうよ。できないでしょ？だから逆に言ったらそこの病院のどっか別の部屋があって個室があって、こそこそこそって電話で、ちょっと、あれお願いしますっつって、予約の時電話して、はい、わかりましたっつって、何時からですかとかで、そうですね、3時ぐらいからでいいですかとか言っといて、はい、わかりましたってこと。行ったら行ったでなんか、 え、じゃあトイレ行ってきますね。つって、まあ、行くんだけど、トイレじゃないわけ。なんか、そのトイレじゃないところの個室病棟入るわけ。その、会計からのところに、あんじゃん。その裏側からビューって、その担当の人ビューって言って、まあ、受付の方でいいんだけど、まあ、仕事なんだけど、ビューって言って。それでなんか、こそできるのかなっていう。それでしょ。男の人聞いてる？それかなっていう気がする。それでもちろん、ただとは言いませんよ。それはお金払いますよ、それはね。診察で、その先生が診察したもの以外の金の方が高いとか、そういうことが一番健全じゃない、それは。最初あんなに真面目に話したのになんで後半でこうなる？いや、全然、その方が良くないのか、俺、情緒不安定か、俺は。だけど、そういう気あんのよ。こう、前半みたいな真面目なことも考えながら、そういうことも考えちゃうの、僕の。でも、ラジオさんの側の、こう、持ち味って、僕の持ち味なんだけども。そういうのが、多分、医者のそういう合意のもとっていうか、この人にはこれは確かに必要だよね、みたいになる場合だよ、もちろん。俺がっていうそういうのをしてほしいからじゃなくだよ。事情を聞くわけ、先生が。ん？これこれこうなんだ。それだったらこういうことを発散させることは君の健康にとって医療的行為としていいね、なんつって。でも書いたら、いやーと書いて。こう、カルテ書くんです。タビドさんはこういうこと言ってるんで、こういうことでしょっちゅう必要である。そうしたらいいじゃないか。いいでしょ？手こぎコースとか言っちゃって言わなくていいの？その、やだよ、番組の下ネタオンリーで。あ、オンリーで、手こぎコースとか尺八コースとかでやーって書いてある。ね。よくない？さすがにソープのコースは言わないよ。それ大変だから。基本的に抜きのコースだけでいいと思うわけ。俺は。その、制服で着てくれとか言わないから。なんでいいのよ。風俗や普通だってだから。医療的行為はわかるよ。治療だからこれはってことで、していただけないかしらね。そういうクリニック作れよ、いい加減。本当に。だ風俗とか言うからあかんねんけど、だから。女性だってそういうね、前回も話したけど、そういう人いるんだからさ、そういう人に困ってる人にとってはそういうことは必要ないんだ、話なんて。我々はそういうことを考えるためにこの話やってるんですよ、なんて。それが一番いいじゃん。まあ、自分の人ってそれが一番いい。なかなか風俗のイメージは良くないですから、なんかそういうところで罪悪感持つね、前回も言ったけど人もいるわけで、真面目な人。やっぱそこら辺かな、って気がするね。人間の心身の健康のためにそういうものは必要だから、そういうことができないとか、満たすことができない人にはそういうものをやりましょう。必要なんだよね、ってことで初めて僕たちみたいな、真面目でも、もう震えてる人にとってはもう、ありがたい。もう光が差し込んでくる意味、あーってくる。ないでしょ？ああ、それをね、待ってるんですけど、なかなかそういう、医療、なんて、お医者さんっていうか、が考えてくれないとやってくれないのよ。違うんだと。ね。僕らは常日頃、受付の女の人を欲求しとると。ね。お前ら聞いてる人そうでしょ？リスナーと違います？ちゃんと言おうよ、本当のこと。なんで言わへんの？俺だけアホやん、これ。本当。でもね、ありますよね。結構年上の人多いんですよ。40代ぐらい。内科の方の受付まで40代ぐらいでね、結構綺麗なんですよね。なんとかならないですかねってならないって話だけど。ああ。まあ、そんなこんなんね。くだらないこと言ってまいりましたね。ゆうじろうさんが久しぶりに帰ってきてくれたのに、こんなくだらない話ができない。まあ、しょうがないですね。まあ、ということで、はい。だいたい今回はこのぐらいでしょうかね。ね、コメント、メッセージも、受け付けております。ね、どちらでも構いませんので、送ってきてください。まあ、結構更新のペースっていうのは、いいかなというぐらい。まあ、大して話すことない中でスタートするんで、まあ、聞きたい人は、なるべく多く、更新してくださいっていう方は、まあ、コメントで、僕、中間さんのようにですね、これについてどうなんでしょうか？話をしてくれませんか？というふうに書いてくれたら、私としても話すテーマができたってことで、そこから始まりまして、で、私が普段思ってることに、移って話をしやすいので、なかなかすぐいけないフリートーク生ってやるときついんだよ。なかなかわかんないんで、ネタをください。 そうすれば番組の更新回数はまあ定期的になるんじゃないかなと。増えるのじゃないかと。ということでございます。まあ、季節の変わり目なんで、風邪ひかないでください。私引いてますけどね。この番組を聞いて笑っていただければ、笑ったり考えたりしてくださればありがたいと。ようでございます。今回160回目は以上ということになります。皆さん、おぎゅー